すみだ隆平のハマグリ御門の編、9月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のゲストはこの方です。
竹内義和でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。竹内先生、はい、8月の真夏のサイキックミーティング以来の登板ということで、
そうですよ、
はい、
なんかもう感慨深いですよ。
感慨深い夜でしたね。
いや、あの時のね、あの時のなんか自分の中の反響というかね、はい、心の中の反響まだ続いてますからね。
あ、僕もそうですね。
なんかもう、あ、なんか、あ、やり遂げたんだな、みたいなね。ちょっとな、ほっとする反面。
はいはい。
ね、またやりたいな、みたいな。
そうですよね。ね、
気持ちが出てますけどもね。
実際、その、うん、ご自身の反響のみならず、はいはい、他の外からの、外部からの反響もありましたか？
そうですね。
あ、そうでしたか。
ええ。やっぱり、
ええ。
自分で思う、やっぱり2倍、3倍の反響ありましたね。
あ。ご自身がやってらっしゃるときは、うん、その、
まあ、多分これぐらいは反響あるだろうと思うものの、はいはい、やっぱりこう、はい、ちょっとなんか、情報修正せんだかなというぐらいの感じでしたね。
やっぱりその当事者よりも、そのサイキッカー、うん、リスナーの思い入れが、思いのほか。
そうなんですよ。で、やってみたらね、はい、まあ、10年ぶりとかね、そんな感じで全くなかったんですよ、やってみたら。ね、なんか、ま、この前選手をやった、ね、ずっとやってる一つみたいなね。
ほんまにそうでしたね。
でごくごく普通のやりとりで、特別な話も全くある意味なかったんですよ。
そうですよね。最終的にキャロさんの話、
キャロさんの誰がわかんねえみたいな話に終始したでしょ。
そうですよね。
うん。だからまあごくごくこう通常というか、
はい、
本当に私服で話をさせていただいたという感じなんですけど、それ自体がすごく良かったというか、面白かったという反響いただいて、だからもっとね、なんかもうあかんでとかね、そういう意見が出るのかなと思ったんですよ。さすがに老いたなとかね、
はいはいはい。あ、もう10年経って。
そうそう。で、それなかったですね。錆びたなとかね。
あの時代やから良かったんやとかじゃなくて、やっぱり聞いてみたら、
あ、今やで。
この人らおもろいな。
そうそう。うん。だから喋ってることがおもろいというよりも、あの空気感なんでしょうね、多分。
そうだと思うんですよ。うん、もうお二人が喋ったら、
はいはいはい、
だって、キャロの話がね、キャロでごめんなさい。もし聞いてらっしゃったら失礼ですよね。キャロさんのお話。でね、まあ、UFO、なんて言ったらいいんですかね、
まあ、タレントさんなんですけど、UFO をとコンタクティですね、だから。
コンタクト取られる方がいらっしゃって、
はいはいはい、
オール阪神師匠と懇意なさってて。
そうなんですよ。
あ、そういえば最近、巨人師匠も、UFO 撮影に成功するということがございまして、ツイッターでアップされてました。
僕ね、その話聞いた時にね、はい、素晴らしい、その UFO をね、写真撮られて、素晴らしい反面ね、と思う反面、はい、阪神巨人で UFO ってなるわけでしょ。はい、若干の懸念があるんですよ。
あ、コンビが揃って UFO に継承していく
ということですね。どちらかがね、まあまあね、いいやん、大人のロマンでやってんねやからぐらいのこのスタンスでね、はい、俺はそんなに信じへんけど、まあ信じる人がおってもええやん。
それはそれでいいと。
阪神君のやってることは、それはそれでいいやん、みたいなね。
はい、
まあ、巨人さんでそういうイメージがあるじゃないですか。やっぱり大人の良識常識をガッチリ持ってる方っていうね。
まあ、コンビではあるけれども、阪神師匠も随分年上でもありますからね。
そう。
は
い、で、やっぱ阪神さんというのは、なんかちょっとこうやんちゃなね、なんかいろんなことに興味持って手出して、はい、というような感じがするんですよ。はいはい、で、それ巨人さんがこう、ちょっとね、大人の目線で、親目線で見てるみたいなね、ことがあったんですけど。
もうコンビ結成時はお兄ちゃんって阪神師匠が呼んでたらしいですからね。
あ、やっぱそんな感じだったんや。はい、で、それがね、まあ、巨人師匠も、UFO 取れたで、みたいなね。
なったらね。
ふんみたいな、鼻の穴が膨らんだ感じでしょ。
そうです、うん。この写真をリツイート、いくら以上、はいはい、リツイートじゃないか、うん、いいねが400超えたら2枚目をアップしますっていうような。徐々にアップされてる。でもね、確かに、見えてるんですよ。
はいはいはい、
何か物体が、うん、未確認飛行物体のようなものが。映り込んでると。
そうですね。だからまあ未確認飛行物体ですよ、それは。はい、明らかに。はい、ただそれが、いわゆる宇宙人が乗ってるものなのかどうかは分からないんですよね。どこまで行っても。
まあそれはそうですよね。
ね、うん。うん。で、でもね、最近ね、はい、その巨人師匠じゃないですけど、はい、いろんな情報とか見てるとね、はい、結構今まで、あ、どっちかな、これどうなのかな、見間違いやで、とか、思ってたものが、あれ、これ絶対もう見間違いとかそんなんじゃないで、 ていうようなものが増えてきてますよね。なんか、どっかの外国で撮られたね、はい、あの、動画があるんですけど、なんか本当にピシュッと消えたりとかね、すごい動きをするんですよ。
僕実際にそういうのを一度キャロさんにお会いした時に見せていただいたんですけど、はいはいはい、確かに、
うん、変なね、
あの映ってるんですよ、
うん、映ってますよね、うん、あれあんなんねどうなるんですか、あのこの前あのツイッター見てたらね、大体、はい、動画をアップしてる人っているじゃないですか、はい、でどっかの多分なんかでカメラずっと定点カメラで撮ってたやつで、はい、人がものすごい生き生きしてる通りですよ、日本の、
うん、
でそれずっとこれ見てくださいっていうで、ずっと見てるとね、いきなりですよ。みんな普通に歩いてるんですよ。
はい。
で、車も通ってるんですよ。だから、その、車道の方からね、いきなり男の人がパッと現れて、ヒューッと歩いていくんですよ。
男の人？
男の人が、いきなりパッと現れて。
はい。
うん。なんもないとこから、いきなりパッと現れて、バーッと歩いていくんです、普通に。あれ何なんだろうと思って。
そうなんですか。うん。
だからタイムスリップしたのか、テレポーテーションしたのか、みたいなこと書いてたけど、そういうのが残ってるんですよ、その、まあ、それが、やらせ作ったとしたらかなり巧妙に作ってるんですけど、
あ、まあ、場合によってはそういう編集してる可能性もあるけど、見た感じは
見た感じはもう全く普通にみんなが歩いてるところに
人が浮いて出てくるような、う
ん、あのいきなりふっと現れてトコトコトコって普通に歩いていくんです。
それはどんな人なんですか？
男の人、普通の服着た男の人。
そうなんですか？
はいはい、ちょっと びっくりしましたよ。だからそういうね、なんかあの今いろんなところに監視カメラとかあるじゃないですか。
はいはい。
だからなんかいろんなもの映ってるみたいなんですね。
映り込むんですね、もう。
うん。うん、だからそれを集めたようなもので商売してる人もいるし。うん。だからあのずっと24時間も撮ってるから、まあ、何が映ってるかわからへんのですよね。はいはい。でそこにちょっとあのフェイクが混じってきたら本当わからなくなりますよね。
だから巨人師匠も夕焼けが綺麗やから、うん、それを写真に撮ろうと思ったら。
なんかセンチメンタルな人ですね。逆にな
かなかそうですよね。僕ら、うん、ね、はい、あの弟子ですけれども、うん、ね、子供みたいな年ですけれども、はいはい、夕焼け綺麗な時にあ撮っとこうってならないですもんね。そこが綺麗やなって思う時は
ありますよ。
それを残しておこうっていうのが
なかなか発想として出ないですよね。
ね、
うん、
で残しておいて、うん、かつ UFO が映り込む
っていうのはかなりの確率ですよね。
かなりの確率ですよね。
はい、
はい、
うん、でもまあ映ってしまったと。
それで帰ってだから、うん、阪神師匠は、うん、まあ UFO を前からそういうロマンを持ってらっしゃる方ですけど、その辺は阪神巨人の中で、うん、その真偽についてのやり取りは交わされたんですかね。
いや、それがね、はい、あの僕もそこをちょっとまあ想像したんですよ。はい、で、それを想像をすればするほどね、はい、懸念が広がっていくんですよ。
懸念と言いますと、
阪神くん、ちょっとこれ見てよ。
そうなりますよね。
うん、お兄ちゃん映ってんで。うん、そうやろ。俺も初めはどうかと思ったけど映ってるよね。
もうお兄ちゃんって呼んでる。コンビ組んだ17とかの頃らしいですよ。お兄ちゃんって今お兄ちゃんじゃない。今も相方ですからね。
あ、はいはい、巨人軍ぐらいの感じのね。
まあそうでしょうね。うん、はい。
いやまあそういうねやり取りが交わされてたとしたら、はい、ちょっとなんか問題ありじゃないんですか。そんなことないですか。それって。
あ、でも、うん、巨人紹介したら阪神紹介が UFO 好きやから。はい、うん、君の好きな、阪神ちゃんの好きな UFO 撮れたで。
撮れたで。
で、もしかして阪神師匠が、うん、ああ、これはちゃうわ、うん、みたいな。その、肩透かしの可能性もありますね。いや、もしかしたら。
あるけど、まあ、キャロさん的な肩透かしでしょ。それはわかるんですけど、あるけども、はい、それされたら若干やっぱり巨人師匠は傷つくんちゃいます？
そうそうでしょうね。
ね、
う
ん、せっかく、君が、ほら、日頃言うてて、熱くなってるやつやんか、俺も取れたやんか、と言うたら、はいはい、これはちゃうよ、つって。ずるってなるんじゃないの。
それはずるってありますかね。
うん。だから、なんかやっぱり、まあ、どちらに転んでも、なんかこう、ちょっと物議的な感じだなと僕思ってるんですよ。うん。うん。だから。
だから、その漫才のネタとかも、うん、ね、オカルト寄りになったりとか。
かもしれませんで。
ねえ、
うん。
っていうような UFO の話をしてたりとかっていう、あの、サイキックミーティングが。
そうそうそう。
そうですよね。
そうなんですよ。
好評を博して。
博士の、ねえ、本当に自然に聞けたとか、なんかこう、全く違和感がなかったとかね。だから、選手も聞いて、今週聞いてるみたいな感じだとかいう、そういうその嬉しい、 意見が多かったですね。
でね、うん、その収録始まる前は、はい、私はお二人の間に、何かしら緊張感っていうのが漂ってる気がしたんですよ。
はいはいはい。
ああ、ちょっと緊張感が張り詰めてるなって思ったのに、うん、その緊張感の中で、どうでもいい話をするっていう、はい、あそこの匠の技というかね。
はいはいはい、はい。
ねえ、そこがね、かっこよかったですね。
ああ。だから、無手勝流でしたよね。だから、もう同じでしたよね。だから、何の打ち合わせもせず。
そうです、そうです。
そのまま入る。
曲だけね、お二人に選んでいただいて。はい、
だけで。
ねえ。
あとはもう普通に。
普通に。
スーッと入って、スーッと終わっていくっていうね。
スーッと終わっていくっていう。
うん。だから、だから打ち上げの感じも同じでしたよ。はい、あ、こんな感じ、こんな感じと思って。
うん。
だいたい、まこちゃんが仕切るからね。
はいはい。
昔から。あ、この感じ、この感じ、みたいな。
で、それで、柳田さんがそこ、またね。
そうそうそう。
まこさんを、盛り上げて、
うん。盛り上げてね。ね。うん。
竹内さんはよう泳がせはりますわみたいな。
そうそう、もうなんかカフの上げ下げとか言ってましたよね。
言ってました、言ってました。カフのねでねそう、スポンサーの桜さんの社長に言ってはりましたかね。
はい、
このあの上げ下げるタイミング、株価がもうストップ高のとこでバーンって、
そうそう、
バーンって出ましたね。
出ましたよ。
中華料理屋でバーンって。
なんか言うねんでもさ。
で、竹内さんを泳がすときの、あ、向かいのうの紐が見えへん、誠さんは。
そうそうそう、
言ってました。ほんで、キュキュキュっていう、キュキュキュってこうやるから気持ちいいんや、竹内さんも、って言ってましたよね。竹内さんも、そうそうそう、そう、合わせてやりましたけどね。
合わせてました。うん。適当に合わせましたけど。はいはい。まあ、でも、まあ、柳田さんの言うことは、わからんことはないんですよ。あ、なるほどと。で、うん、前々からやっぱ思ったんだけど、はい、やっぱカフの上げ下げみたいなものっていうのは、やっぱりそのパーソナリティにとっては、結構ね、MC にとって命的なところがあって、は
い
はい、昔からうまいなと思ってたんですよ。まこっちゃん。
うまいです。
うん、うん。で、改めてうまいと思った。
そうなんですよ。
うん。
うん。
改めて。
この間。
そうそう。あ、こんな感じで仕切ってたんやと。だから、まあ、うん、だから本当に柳田言う通りですよ。まあ、泳がされてたというか、はいはい、僕はそんなこと考えんと適当に言ってただけやから、それを向こうがコントロール。
気づいてるわけですよ。透明やから。
そうそうそう。うまい。そうやなと思って。はい、で、この前そういう視線がちょっと僕の中で出てきたから、はい、自分で一人で喋れるようになって、出てきたから、あ、なるほど、ここで、あ、今もカフを下ろす気持ちにここでなったんやなとかね、若干わかるようになりましたもん。
いや、僕らがなんかね、その、こすってこすって、まだなんか、はい、なんか出るんちゃうかみたいな。
出るんちゃうかというね。
絞りカスがまだ出るんちゃうかみたいなね。やっていたらどんどんトーンダウンしていくっていう。
とこでこう終わっていくと、なんやねんってなるけども、やっぱ一番いいとこでバシッと切るんですよね。もうちょっと言わしてみたいなね。
ぐらいのところで。
切るんですよ。
その、キュキュキュッと。
そうそうそう。
うん、首をキュッと締めるわけですもんね。
まあ、例えばゴジラ、今のゴジラが、はい、ハリウッドゴジラが、どこが悪いのかというと、はい、実はね、といったところでバシッと切られるから、あれ今から言おうと思ってたのみたいなね。
いや、それはさすがにひどいです。
いや、ただ、
実はね、
その実はねの向こうが、はい、この竹内おっさんは、実はねの向こうは打足なんだというような判断があるんだよね。
もうええねんと。
そうそうそう。もうええねんと。うん、そんな理屈聞きたないねん、みたいなところがあって、バシッと切られて、意外とそれで、うわってなるんやけども、あ、まあ、それでちょっと良かったと思う面もあるんですよ。言うてしまうと、あるやんか、語るに落ちるってあるじゃないですか。
はいはい、まさしくそうですね、語るに落ちる。
語るに落ちないからこそ、なんか奥行きが出て、竹内さんで、なんか非常に深いこと考えてたんちゃうのみたいなね、こと思わせるような、だからこう、ちょっとこう、生かしてくれるような、ね。
余韻が残るぐらいの。
そうなんですよ。あれはかなり僕、助けられたと思いますね。
助けられた。
はい。語るに落ちる前にこう、
スパーンという、バシッと言って。バシッという。もう
なんかまだあるで、あの人はって。
うん、僕はいつもなんか竹内先生お越しいただくときは、もうね、全部聞こうっていうので、その辺をだから孫さんに注意されたんですよ。隅田はそういうとこあると。
はいはいはい。
もうずーっと聞こうとするや
ん。あのおっちゃんの話で聞いたあかんねやって
言うんですよ。あかんねやっていう。でもね、僕はこう職業病というか、裁判とかだったら裁判官ってね、両方の当社の主張立証を尽くした上で判断するから、もうええやんっていうことまで聞いたりするんですよね。
そうか。うんうんうん。
もうそれもう、もう、弁論集結してええやんっていう時までね、もう一回期日は設けるかみたいな。
ああ。
なんかそういうのがあって。
まあ小泉進次郎さんの、あれみたいですよね。はい、乾いたも雑巾を絞るかのごとく、何も出ないのにぐらいの、感じというか。
そうですよね、はい。ちょっとね、今回は、後から弁護団で小泉進次郎さんをしっかりね、はい、
なるほど、
弁護していこうかなと思っております。うん、それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。 改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のゲストは竹内義和先生を、ゲストにお迎えいたしまして、は
い、よろしくお願いいたします。
たっぷり90分お送りしていきます、勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物団体を勝手に依頼もされていないのに弁護するというコーナーになるわけですけれども、今週はやっぱりこの方ではないでしょうか。兵庫県ポムさんからいただきました。墨田さん、竹内さん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。蛤御門の編、楽しみに聞かせていただいております。先日のモーゲンフリーマン、私と竹内先生がやってるイベントなんですけれども、はいはい、こちらにも伺いましたということで、ありがとうございます。その時の話にも出ていました小泉大臣ですが、今回の外交でのセクシー発言はどのように思われますか。ボキャブラリーの乏しさをまたもや露呈してしまった感が否めないと思いますが、と、いうことなんですが、ま
あ、セクシーね、
セクシーに、
まあいろんな意味があるから、ね、そういうところで使うなっていうのはことでもないんでしょうけども、
気候変更変動問題とか環境問題について問われたというか、その話を、ニューヨークでしてたんですかね、国連かなんか行って、で、隣の外国人の女性がセクシーとかっていう言葉を言って、それを受けての言葉やったと思うんですけども、政治には非常に多くの問題があり、時には退屈だ。気候変動のような大きな問題は、楽しくクールでセクシーに取り組むべきだと。いうことで。
いうことでね。はい。まあ、それはそれで、整合性はあるのかもしれないですけども。
だから、セクシーっていうのは、性的なとかいう意味だけじゃなくて、いけてるとかっていう、
ようなことなんでしょうね。ってい
う、はいはい。
それはわかるんですよ。ただ、その、政治家、大臣として、まあ、その、軽口レベルのところで言うのと、なんかこう、まあ、表立って伝わる部分とってあるじゃないですか。はいはい。だから、そこは若干の、まあ、大人としての配慮的なものっていうのはなかったのかなっていうのは気がしますけどね。
なんかね、擁護してはる人もいて、いや、そのセクシーっていうのはいろんな意味があるんや、みたいな。そんな一方的に叩くなとかっていうことですけど、いろんな意味があるにせよ、
そうなんですよ。
ねえ、そのセクシーっていう言葉を、それって言ったら、まあ、公式の場で使う英語っていう感じではない。
ないからね、決してね。
でしょうね。丸山穂高さんとか、ツイッターで、お前言うとか書くじゃないですか。はいはい、お前が言うな、みたいな。それ、そんなようなもんでしょ、ね。お前言うて政治家が言うたらあかんやろっていう。
はいはいはい、
はい。ね、東国原さんに言うてるんですよ。はい、お前言うて。穂高くんは。
言うてんだ。
言うてるんですよ。それはどうかなっていうのと一緒で、ね、大臣が。
だから、そうですよ。うちの親父とかね、はい、もう亡くなりましたけど、元気な時にね、はい、運動会とか来てくれてね。いや、お前すごかったなとか言うて、まあ、褒められたんだけど、はい、嬉しかったんだけど、お前ピンコ立ちやったんやんかって言うんですよ。
それどういう意味で言ってるんですか、お父さん。
まあ、ピシッと立ってたってことなんですよね。
それを、和歌山ではピンコ立ちって言うんですか。
言うても、まあ、伝わるんですよ。確かに。はいはい、伝わるけど、ちょっと違う意味に取られがちじゃん。
まあ、取られがちですもんね。
だから、この人ってちょっと思ったんですよ。お父さんに対してね。そんな感じがしますね。
そんな感じって。もうほんで、かつ、結局、そのセクシーが、いろんな意味があって、まあ、その、ねえ、まあ、なんだ、クールで、まあ、いけてる問題、いろんな若い人が興味を持つような問題として、問題提起すべきやっていう意味やったとしても、結局、言ってることが抽象的で、具体性に欠けてるっていうことは変わりないですもんね。
ないですよ。その、ね、まあ、そういうね、ちゃんとした意味として取ってあげたとしても、その向こうに何か意見があるのかってないわけですよね。
そうですよね。この、大きな問題は楽しくクールでセクシーに取り組むべきだっていうのは、別にどんな問題に対するコメントとしても当てはまりますもんね。
当てはまらないですね。
だから、ほんで、何でも言えるじゃないですか。抽象的なあれとしては言えるし。でも、答えになってるけどなってない。どんな問題でもこれ、汎用性があるでしょ。何聞かれても。
そう。
別に。
何でも当てはまるんですよ。
当てはまるけど、でも結局、
何にも答えてない。
答えてないっていうことでは違いないんで。
だからなんかこの人ってね、なんか、10月になったら涼しくなるよね、みたいなね。そらそやろ、みたいな。
そうですよね。ほんまに。味噌汁、うまい。
うまい、みたいなね。朝はやっぱり味噌汁、みたいな。
朝、味噌汁だ。
味噌汁だ。なんか、断言口調みたいな とか、英語でもそうだよね。なんか、口調的断言口調だよね。
ですよね。
ええ、うん。なんか、
うん。
うん。あの口調は変わらないっていうか。
変わらないし。
うん。
で、前問題になってたのが、うん、あの、福島原発事故の汚染水の最終処理場について問われた時に、うん、
はい、
30年後の自分は何歳か。震災直後から考えていた。健康でいられたらその30年後の約束を守れるかどうかの節目を見届けることができる政治家だと思うっていう。
うん、
結局何にも答えてないってい
う。ないですよね。
で、これがよう突っ込まれたのが30年後の自分は何歳か。
うん、
30足せよって。
っていうね。
みんなから言われてたんですけど。
まあこれも、まあ彼なりに解釈してあげたら、はい、それは分かっとると。
うん、
まあ、私が70になるのは分かってると、まあ、言うね、読むとしたらね。まあまあね、
はい、
分かってると。
はい、
でも、30年後に約束してるわけだから、うん、70になった時はまだ存命やから、
はい、
その約束が守られてるかどうなのかが確認できる政治家であるというようなことを言ってるわけでしょ。要は。でも、どう考えてもその言い方だと、うん、お前30足せよって言われてしまう。
ねえ、だから今まではその大臣っていう立場じゃなかったから、うん、これでね、そういういろんな地方回って選挙の応援行った時は、よかったんですよ、うん、別に叩かれずに。
なんかね、こういう言い方すると、その、聴衆の方をね、ちょっとそれはバカにしてんだよって言われるかもしれないけど、はい、その地方で、新次郎さん、三田さんに集まってくるおばさん連中っているじゃないですか。はい、その人たちにとっては、もうそれで十分なんですよ。正直。
30年後、自分は何歳だ、
うん、うん。キャ
ーってなる、なりますか、
なりますよ。なりますよ。
なりますかね。
なりますよ。私は何歳なのかしらみたいな。いや、
30足せよって。話なんですけど、ええ、そう、あ、でもね、うん、小泉進次郎さんの、うん、はい、Facebook かな、うん、いろいろ選挙応援とか行ってるの、うん、動画とか撮ってて、乗、っけてはったんですけど、
はい、
それこそね、
うん、
ポンジュースを飲んでましたわ。
う
ん、あれ、どこでかな、ポンジュースってどこ、
ポンジュースは愛媛でしょうね。
なんかね、
う
ん、なんか自販機でね、うん、ポンジュース買って、
はい、
で飲んで、うん、うまい。うまいって言ってましたね。
あ、
でもそれがなんとなく絵になる、今まではね。
なりましたよ、
うん。絵になってますよ。
ええ。
あ、ポンジュースうまいんかなっていう。
そう、うん。うん。だから、この人のね、まあ、これあえていいところと言いますけど、はい、ちょっと難しそうな顔するんですよ。
あ、そうですね。一瞬この間を置きますよね。そう
で、にやけないんですよ。
にやけない、確かに。
うん。ちょっとキュッとなったね、はい、顔して。なんか賢そうに見えるんですよ。うん。で、賢そうに見えて、実は、なゆないこと言ってたんだけど、そのなゆないないこと自体が、もう本当にワンフレーズで、こう、パッと言い切るから、なんかその後ろに、すごく考えがあって、言うてんだと。夏は暑いって言ってるのは、いや、夏は暑いの分かってるけど、その向こう、裏に何かがあるんだと。
そうですね。
新次郎の頭の中には何かがあるんだと。うん、で、その何かがあって、せめぎ合ってる中で出てきたのが、非常にシンプルな表現なんだというふうに、こう、なんか、取ってくれたんですよね、
うん。
で、それは大事になったらそれだけではダメなんですよね。じゃあ、夏を扱ったらじゃあどうするんだと。という次が必要なんですよ。
うん、
その次が。で、そこがなかなかこう、出てこないから、うーんってなってしまうんじゃないですかね。だから、いや、どうするんです具体的にって。
うーんってなってましたよね。
うん、実は困ってるみたいな。
まだ大事になったばかりで。
ばかりだから、今相談してるとか。
これから相談する。
とかね。
でも、この人よく言われるのが、お父さんの真似ばっかりしてる。うん、で、中身ないとかって言われますけど、うん、
はい、
よく考えたら、お父さんも、中身なかったんですよ、ね。
なかったですよ。
お父さんも言ってたんが、
うん、
それこそね、貴乃花が、
はい、
優勝決定戦で武蔵丸に怪我しながら、
はい、勝った
ね、上手投げで勝った時も、
うんうん、
痛みに耐えて、うん、よく頑張った、
うん、
感動した。
そうそう。
これって、別に、どの取り組みにも当てはまるでしょ。
そうですね、
それこそ。
当てはまりますね。
取り組みにも当てはまるし、相撲だけじゃなくて、別に、出産とかでも当てはまりますよね。
はい、
妊婦さんに、
はい。
痛みに耐えて、よく頑張った、
うん、感動した
感動したって、分娩室で言うてもいいし、
はい、
何でもいいですよね。
何でもいいですよね。
うん、
まあ、受験生にも言えるし。は
い、そうですね。僕もいつも京阪電車乗ってて、枚方市駅から京阪まで、うん、
はいはい、
なかなかこの間が長くて、
うんうん、
でその間によくね、
うん、
その便意を催すことがあるんですよ。
はいはい、
その時もう我慢して我慢して、その、京橋までね、わあやばい、もうあかんとか思いながら降りた時、
うん、
で、トイレに入った時に、うん、もし小泉純一郎がいたらね、言ってくれるわけでしょ。
うん、
痛み痛いて、よく頑張った。
感動した。
何でも当てはまるんですよ。
当てはまるんですね。
でも結局何でも当てはまることっていうのは、うんうん、何も言
う
てないんですよね。
そうそうそうそうそう。色がないんですよ。
色がないんですよね。だから当てはまるっていう。
そうなんですよ。
うん、
でもあれだけ言い切ると、なんか色がついてそうな気がするんですよね。はい、だから、それはやっぱり小泉純一郎という人に対する、ある種の期待、信頼、はい、あるいはその人を見てた、自分が 見続けた、なんて言うんでしょうかね、その説得力というか、それが、そこの乗ってるから一言に、まあ、若干の重みがあると、
うん。
でも、小泉進次郎さんっていうのはまだまだ若いから。
そうですよね。
ね。やっぱり今勉強して、うん、やっていく。だから大臣になるようなものではまだないんですよ。
そうなんですよね。治療的に。そうなんですよ、ね。
うん。で、これ大臣にするということ自体が、はい、やっぱり、なんか別の意図があるような気がするんですよね。
ああ、今のこの叩かれる状況を、うん、
あえて、
もう想定して。
想定してるでしょ。だからこれ、絶対、次期総理候補のナンバーワンは進次郎ですよ。
って今までは言われてたりしますよね。
それが、今これで、だいぶ、ドーンと落ちたんちゃいますこの人を総理大臣にしたかんだよ、みたいな。
っていう風潮になりつつありますもんね。つつ
あるから。
こんだけ変わるんやな、っていうね、世間の。
そうそうそうそう。
評判が。
だから、おばさんもね、いや、進次郎、を、ひいきしてるおばさんは、一定数が必ず残ると思うんですけど、はい、もう、周りが、ええー、っていう人がこう。
最近ね、うん、おばちゃんまで言い出してるんですよ。
あ、でしょほら。
週末にね、実家帰って、うん、うちのお母さんとかも、
うん。
進次郎は中身ないわ、みたいな、ね。
でしょあ、そうなんですよ。
そうなってるんですよね。
そう、だから、そういう人こそ備えになるんですよ。
ね、今までは、その。
今でこの、いいやん、若いし、かっこいいし。
ポンジュース、美味しいって言ってたんが、
う
ん。
素晴らしいって言ってたのが、中身ないわ、この人ってなるわけよ。だから、進次郎さんからしたら、あれなんですよ。言うてること同じなのに、なんでこれだけ変わるんだって。
びっくりしてるでしょね、うん。本人の中で。
って。
ずっとこれで、なんとか、うん、ね、うん、議員になって、しのいできたのに。はい、あれっていう。
言うね、
うん。
で、なんかあの、進次郎さんって今まで、なんかもう、出た結果に対して、それを肯定する、否定するみたいなことで来たらしいんですよ。はいはい、うん、だから後出しじゃんけんの人っていう言われ方をしてたんだけど、その後出、だからツイッターで書いてましたけど、うん、いや、彼は後出しじゃないと。中出しだっていうね。
何言うてまんの後出しでもあり、中出しでもあるっていうのが正解じゃ
ないですか。
ですかね。これか、孫さんが、早切れっていうのは、花粉を落とせっていうのは。でも、でも、うん、お父さんもね、ほんまに言うてたことって、うん、自民党をぶっ壊すとかって
言うてました。
言うたら、うん、N 国と変わんないですよね。N 国が NHK をぶっ壊すっていう。
うん、
その、自民党をぶっ壊す。
はい、
で、郵政民営化っていうワンイシューで解散総選挙とかして、
うん、
で、N 国党もそれこそ、NHK の問題、ワンイシューで、あれ何でしたっけ、路上、うん、路上不倫、カーセックスっていう。
そうそうそう。
あれって考えたら、小泉純一郎の手法ですよね。
手、う、法、ん、ですよ。
路上。
うん。
それは言わないですけど。
はい、はい。そうは言わないけど。
言わないけど。
だからちょっと下世話にしたら純一郎ですよ。
下世話な純一郎。
うん。だから、ね、要は一定の効果があるんですよ。
そうですよね。
うん。だから、難しいことを並べ立てて、うん、政策をあれもこれもというよりも、もう一点に絞り込んで、うん、そこだけに特化すると。これやり方としては正解なんですよ。
だから、進次郎が言ったでも、なんか、うん、それは、それでカッコつくというか、路上不倫、カセックスとかって進次郎が。
路上不倫までちょっと怒った顔して、カーセックスの時はちょっと緩む顔がいいですよね。僕が、
いいですよねってそんな顔 したことないですけど、
するとすれば。そこだけちょっとね、
はい、
んっていう。
ってやってそれで、今までは聴衆のおばちゃんたちは、キュンと、は
い。なるから。
ああ、路上不倫、カーセックスかってなってたんだ。
なるからね。
うん、うん。ね、言ってみたら昔、スポーツ平和党で、猪木さんが参院選出た時に、はい、消費税に円錐切り。
はい、
国会に万事固め言ってたことと、
はい、うん、
変わらないですよ、実は。
うん。でもそれ届くんですよ。
ええ。
うん。だから、やっぱり、それなりに票入るじゃないですか。
そうですね。あれに入れてないと何考えてるんですかね。
そう。でも、なんとなく、あ、消費税を何とかしてくれるんや、みたいなね。国会を何とかしてくれるんや、みたいな。
でも具体性は何もないわけですよ、ね。
ないないねんけど。
消費税に円錐切りとしか言ってないから。
はい。うん、でも、やっぱりイメージ戦略としては正しいんですよね。
うん、うん。うん。
だから、何かはやっぱり規制のものを壊すというのに対して惹かれる面があるんですよ。
はいはい。
うん。大体こう、規制の価値観っていうか、
そうですね、
概念みたいなものっていうのは、うん、眼前と目の前にみんなのあるから、はい、それに押さえつけられてるんですよね。
そういう既得権益を
ぶっ壊す。
みたいな。
はい。
ことを言えば。
言えば。
うん、
そうなんですよ。だから行き過ぎるとね、 あの、ほら、あの、一夫一夫制をぶっ壊すって言ってダメな人いたでしょ
それは、あの、月亭課長さんでしょ一夫多妻制で。
で、ワンイッシュで。
ワンイッシュで。そのワンイッシュは、だからその境界線がよくわかんないですよね。だから、猪木さんで言ってることも国家に満足ためなんで、うん、一夫多妻制とさほど変わらないというか、
思うんだけど
中身ないことに関して言うとね。
はい、うん、そうなんですよ、
こういうメールもいただいております、
はい、
あとですね、うん、ちょっと僕気になってるのは、うん、
何でしょう、
テコンドー協会、
テコンドー協会ね、
内紛もございまして、はいはい、ご存知ですか、金原会長という方が、はい、会長ね、うん、去年問題になった山根会長がボクシング協会を私物化してるっていうのと同じような文脈で批判されてまして、うん、
はいはいはい、
で実際そういう問題があるらしいんですけれども、うんうん、もう一方で注目されているのはこの金原会長の髪型といいますか、
あ、あの先ほどもねお写真と動画で見せていただきましたけど、はい、なんかこう甲骨感っていうか曲げない人ですよね。
曲げないですね。多分おそらくずっとこの髪型なんでしょうね、うん、
一筋みたいなね、
一筋で、
はい、
で爆笑問題の太田さんがサンデージャポンで、うん、はい、鉄腕アトムって言ってたみたいですけど、あ、こういう髪型の方いらっしゃいますよね。いや、
鉄腕アトムのヘルメット的に見えるっていうことなんでしょ。
ヘルメット的に、そう、そうですね、
見えるということでしょ、うん、
ヘルメット的に見えるんですけど、
はい、
テコンドーって、うん、競技するときおそらくヘッドギアとか、
うん、
被るんじゃないですかね。アマチュア、
被ってますよ、
被ってますよね、
うんうんうん、
だから金原会長は、
金原でも日常からだからそれってしてるんじゃないますの。
ヘッドギアを、
ヘッドギアを、
ヘッドギアじゃない、これヘッドギア被ってんですよ。今私の手元にあるこの写真はヘッドギア被ってんです。これはヘッドギア抜いた状態ですけど、
僕ね、はい、これね、この会長はどうのこうのって問題置いておいてください、
はいはい、
それ言うとややこしくなるんで、
はい、
もしね、通常の七三分けとか普通の髪型に見えるヘッドギアができたとしたら、
はいはい、
やってる方も楽じゃないですか。
あ、そのテコンドーの試合する方もですか。
うん、だから
頭髪の形をした、うん、
形したヘッドギアができたとしたらね。
できたとしたら、はいはいはい、う
ん。だからそんな感じしましたね。
そんな感じした。だから楽ってどういうことですか。楽って。楽ってどういうことですか。でも。なかなかでもね、こういう場合ってよく言われるのが、うんうん、だからどうやとかっていう不正してるんじゃないかとか、全く別の問題ですかね。仮に髪型に、
うん、違和感があったとしても、
そこは分けて考えないと。
だそうでしょ。
うん。
うん。それはそうですよ。それは、それは僕もね、弁護させていただきますけど、はいはい、髪型がおかしいから、何かおかしいことしてるっていう話はならないと思うんです。
それは絶対ならないですよ。
ならないでしょ。
おかしいことしてるのは髪型だけですよ、ね。
だけであって。
うん。
しかも、髪型おかしかったところで何の問題もないんですよ。
問題ないですよ、そんな。
う
ん、
UFO が問題でしょ。
明らかにそうです。UFO が問題で、
うん、
ねえ、うん、でも、佐久先生の言い方は別に全く問題ないでしょ。
全く問題ないでしょ。
その、
うん、
ヘッドギアを。
が、普通の髪型に見えるようなヘッドギアができたとしたら、すごく、ね、尊ばれるというか、ということでしょ。
でもこの方は問題は、うんうん、この人自身はどうなのか。でもね、幹部のほとんどが競技未経験者、うん、でこの金原会長自身も未経験者っていうことで、
はいはいはいはい、
ヘッドギア被る必要性は本来ない。
ないの。じゃあなんで被ってんの。
被ってええよね。これヘッドギアじゃないですよ、これは。こういうね、だからそれは全く、だからそこがね、うん、なんかみんな言いがちじゃないですか。
ああ、はいはいはい、未経験なのに、どの子のってことですか。
未経験なのにじゃなく、未経験は問題あるのかな。でも、うん、どうなんですか。
いや、どうなんでしょうかね。いや、本来は会長になるのは未経験でも大丈夫ですよ。はい、会長とかは、しかるべき立場の人は。
はいはい、
ただ、コーチとかは、やっぱり経験なかったら教えられないと思うんで、会長とかは、これ役職は大丈夫なん
だ。役職そうですよね。うん、今、ラグビーのワールドカップやってますけど。
はいはいはい、
はい。名誉会長ですか、森喜朗さんは。
はいはい。
あの人、ラグビーやってたって言っても、ちょっとだけでしょ、多分学生時代にちょっと。
うん。
そんな。
かじった程度ちゃいますの。いや、知らんけど。
かじった程度やと思いますよ。
はい、はい。
うん。なんか、その物の本で読んだことあるんですけど、はい、でもずっと、ラグビーといえばみたいな。
ね、そうそうそう。で、今、 もう利権がね、すごい出てきてるやんか、ラグビー、人気出てきたから。
ラグビーで、で、あ、なんか、会場で、だからスポンサーの、飲み物を飲むために、飲食持ち込んだあかんとかで結構揉めたりしてるって、
ああ、なるほどね。
なってましたね。
はいはいはい。うん、やっぱこう人気が出てくると、いろいろね、やっぱりそこにこう絡んでくるんだよね。
で、ご覧になられてますか、竹内先生。
いや、僕ね、ラグビーはそれほど嫌いじゃないんですよ。
それほど嫌いじゃないって、消極的な評価ですよ。
そうそう
そう。積極的に嫌いじゃないっていうだけですか。
昔は、もうラグビーも見とこ見とこってぐらいやったんですよ。
そうなんですか。それなんでですか、
いや、なんとなくルールもわからんかったし、見てて思んないっていうのが、あんま頭からあったんですよ。はいはい、サッカーはなんとなくわかるんだけど、ラグビーわからないと難しいんちゃうのぐらいの、おばさんが思ってるぐらいの発想ですよ。でも、去年でしたかね、日本頑張って、やったじゃないですか、なんか向こうの外国の人たちと。去年でしたか。
その、前のワールドカップの時に、
あ、もう、去年じゃないんや。
前のワールドカップの時にどこに勝ったんでしたっけ？日本が。
三勝したけど、したでれな、決勝トーナメント行けなかった
んですよ。そうそう、だから五郎丸さんの時ですよ。はいはい、みんな五郎丸さんの、そうそう、ルーティーンのポーズ、館長みたいなポーズを子供たちはやってましたけれども、
は
い。
あれを見た時に、あれ意外とルール分かりやすいなとか思って、ほんで見てたら、あ、これぐちゃぐちゃって絡むのが普通嫌やったんやけど、あ、絡むの意味があるっていうか。
意味ない思ってたんですか、
うん、何絡んでんねんろって。
そんな。
ぐちゃぐ団子になって。
団子になってね、うん。そういうもんですよ、スクラムで。その、中学生とか小学生が、体育の授業でサッカーやる、ああいう団子サッカーとは意味が違うんですよ。うん、意味があって、スクラムを組んで。
ですよね。
はい。
はい。それが分かってきたがゆえに、やっぱりちょっと、あ、見てて、ちょっとハラハラする、ドキドキする、いけと思うみたいなね、感じになって、ラグビーが見れるようになったんですよ。
新次郎版に抽象的でいいですよ。ハラハラする、ドキドキする、いけって。ハラハラする、ドキドキする、いけって言いますよ、多分。新次郎は。ワールドカップに問われたら。
そうそう。まあだから、それほど中身がないんですよ、私。ラグビーに関しては。ないんですよ。ないけども、なんとなくまあ分かるようにはなってきたので、消極的に、評価してる。
なるほど。でも、ラグビー僕ね、盛り上がってるところに水差すようであれなんですけど、ちょっと紳士のスポーツっていうのを強調しすぎる嫌いがあって、最後ノーサイドやとか、ワンフォアオール、オールフォアワンとか言うじゃないですか。一人はみんなのために、みんなは一人のためにとか。そこがね、
なんかちょっと強調主義ってやつですよね。
そうなんですよ。
なんか鼻じらむ思いですよね。
なんかそこがね。
ほんでまあもう一つね、これ言うたらもう、ま、全否定になっちゃうんだけど、パスを後ろにしか渡せないっていうのがね、前に渡せよって思うんですよ。前に渡したらもっと話早いで。
全否定ですよ。全否定ですよ、そうだったら。いや、それは、もう、それは、
だって、
ラグビーは後ろに投げるからこう、みんな
だったら、あれやんか、例えば、100メートル走でね、はい、100メートル、いかに速く走るかやんか。
そうですよ。
でも、それを、二歩進んだら一歩下がってくださいね、みたいなルールを決めたとしたら、それそれで、ルールが。
そうですね。数字前時清子の歌みたいに。
そう
365歩のマーチみたいな。
じゃあ三歩進んで二歩下がるにしましょうよ。100メートルを。何秒でいけるかって。これはこれで、ルールがっちりしてたら、一応競技になるけど、みんななんで下がるねんって思いません？
確かに、トライっていうのは前に進むためのものでしょ？前に進んでるわけでしょ？
そう。でも後ろに渡す。
後ろに渡す。うん。この後ろに投げるね、この、なんか、金ちゃんポーズというか、そうそうユートピアのポーズみたいなポーズで。
でみんなしていくやん、ヒュー
って。ヒューってね。
うん。だからどんどん後ろ下がってい
く。どんどん後ろ下がっていって。
あれが、5人、6人やったら、元に戻りますよ。
元に戻る。元に戻りますけどね。
うん。
そうですよね。
うん。でも、なおかつ、前に行かんたかもでしょ、うん、
だから、その辺が、アメリカとかで、いまいち、だからね、アメリカってみんなアメフトじゃないですか。
はいはいはい。
アメリカ人はそれ単純な方がいいじゃないですか。はいはい、前に行くんやから、前にボロ投げ
ようと。とにかく前に行こうと。
前に。
うん。
後ろに行くんですよね、ラグビーっていうのは。
ね、あれ、奥ゆかしいという感じなんですか？
奥ゆかしいのかな。
うん。だから、ああいうね、そのルールの決め事じゃないですか。はい、だから、こう、と思うでしょ、なんでも。僕、だから、競歩というのも同じような感じなんですよ。
競歩ね。
歩くわけでしょ、はい、走ったらいいやん。
そうなんですよ。うん、僕、ほんまにずっと唱えて
る
のが。
歩くんやったら、俺、競歩で、こんな競歩はいいっていうのがあるんですよ。はい、本当に散歩みたいな感じで歩くっていうのがいいんですよ。
あ、普通に？
普通に。で、誰が速いかみたいな、
ね。あ、もう、どんな、なんか、足の何や、どこどこくっつけなあかんとかじゃなしに。
なしに普通に歩くのよ。
普通に歩いて。
歩いて、こう、梅の花とか見ながらね。
梅。 2月頃やったら、
うん、で、はい、ちょっと一句書いたりとかしながら
吟じて、
はい、はい、それで誰が早く着くかみたいな、
ね、なるほど、
だからなんか書いてた幼なるが書かんとことかになってくる
そりゃそうでしょ、うん、書いてる場合ないですからね、
だからね、
今日そうですよ、だから速さを競うわけでしょ、
うん、そうそうそう
そう、ね、うん、速さを競うのに走る、
うん、
競技と、そうなんですよ。僕はそれ言うといつも思うのが、それこそ水泳ですよ、
うん。
自由形だけでええやんっていう。うん、なんで平泳ぎいるの、
はいはい、
背泳ぎなんでいるのっていう、
うん
うん。バタフライとか。
うん、
無理して遅い泳ぎ方してるでしょ、遅く
なるようになってるわけやんか。いろんな形作って。
そうでしょ、
それやったらもう犬かきでも、
犬かき
で
やっ
ていいし、でないやろ。
で、競歩でもそれやったら、顎の逆田歩きの競歩でもあってもいいわけでしょ、
うん、いいわけですよ。
うん、
もちろんもちろん。
だからすごいなんか、
うん、
ねえ、
うん、
恣意的な感じがするんですよね、スポーツって。
ずっと後ろ向いてね、後ろに歩くので42コンマ1ってマラソンやったらどうですか？
あ、後ろ歩きで。
後ろ歩きで。
でもそれがあってもほんまおかしくないはずなんですよ。うん、
でしょ？
今、水泳でいろんな泳ぎ方があることを考えたら。
う
ん、
はいはいはい。
うん。
で、なんか、ほら、背泳ぎでも、
はい、
バサロスって水中潜ってたらあかんとかなるやんか。
鈴木大地がね、潜ってましたね、
うん。うん。だからあれも、本当は、ルールで、あれ決めてるわけでしょ、ここまでとか。
うん、そうです、そうです。
あ、誰が決めんねんって話やん。
なんか ずっと潜ってる競技あってもいいわけでしょ、
でしょ、で、うん、まあ、極端な話やけど、5メートルの人間がおったら早いで。
もう飛び込んだ時点でね。
うん。
そういう50メートルの人間おったらね。っていう話でしょ、
でしょ、
なんかね。
なんかこうおかしいんですよ、ルールって。
うん、ラグビーの、その、まあいいんですよ。
うん、
いいんですけど、
うん、
だからラグビーが、うん、まあいろんな外国人の選手がいたりとかして、その多様性を認める。
うん、
それは僕はいいんですよ。
はい、
全然、
ええ。
まあそういう時代やから、いいと思うんですけど、
うん、
それやったら、そのラグビーをそういうことで応援してる人は、他の競技でもそれ当てはめてねと思うんですよ。
うん、
大相撲でも外国人力士いっぱいいてもいいし。いろんな人種の人がいてもいいし、ね、
うん、
猫ひろしがカンボジアの代表だったら、
いいんですよ、
うん。もっと応援しようよっていう。
そうそうそうそう。僕はそう思いますよ。うん、それがね、やっぱり相撲は国技やとか言うてね。
そうですよ。
外人ばっかりやつ怒るのに、
うん、
ラグビーは OK みたいな。
ラグビーは OK。ラグビーはそういうもんや、とか。
みたいなね。
うん。
うん、
で、ワンフォアオール。オールはワンって。
うん。
だからあれもほんま新次郎的ですね。ワンフォアオール。
うん、
オールはワンっていうのは。
みたいなね。そうそうそうそうそう、
うん。
そうなんですよ。だからこう、なんかね、やっぱりちょっと違うと。だからこれ改革すべきですよ。
ラグビーを。
ラグビーを。だから一個本当にもう前にパス出してるにしましょうよ。
あかん言うてね。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございます。竹内先生、今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラグビーワールドカップ応援スペシャルということで、
あ、ね、本当に本当に素晴らしい競技ですからね後ろにさえパス出さなかったらね
もうそれ全否定ですってあとちょっとね、気になるのは、はい、これごめんなさいね、ラグビーファンの方、はい、ごめんなさい、
うん、
いろいろね、解説とかで出てらっしゃいますけど、うん、僕としてはね、やっぱりこのラグビーの現在のこの日本でワールドカップできるまでに至ったのは、はい、やっぱり先人の、
うん、そうそう、力ですよね。
力っていう意味では、僕ら子供の時見てた新日鉄釜石のね、うん、松尾雄二さんとか。
ああ、かっこよかったな。
かっこよかったですよね。
ね、
出てきてほしいですよね。
出てきて、なんで出てこないんですかね。
やっぱり例の柴田勲さんとの、ポーカー賭博の件とかが。
うん、でも、うん、だから柴田選手は、ちょっとふだけ気味でしたけどね。はい、謝罪会見の時に。
釈明会見に、ポーカー賭博で捕まったのに。
トランプのね、
ジョーカー柄の。
ジョーカーの柄の、あれを、来てきてた。
来て、会見をしたっていう。
松尾さんは普通の、私服でした。
はいはいはい。
あの時もそのジョーカーのセーター着てたらワンペアなのにねって僕は思ったんですよ。
それ着てたら余計今解説ないでしょ。もう二人でやってほしいですね。柴田さんと松尾さんと。
なんかそういう ね、ポーカー亭なんとかみたいなね。感じで M1 挑戦とか。
でもあれですよ、うん、柴田勲さんっていうのはちゃんと球界でも地位回復してて、うん、今、名球会の会長かなんか
そうですよ。だから、書いてましたもん。
ね、
トースポー、ダイスポー見たら、はいはい、その真実。あの時の。
ああ、僕も読みました。
うん。で、あれは、全くその謝罪会議する予定とかなかった、普通に、まあ、私服着てただけだったんだって。うんうん、その時に、だから、いきなりやらされて、 着替える暇もなくあのまま出てしまったっていうことなんだけど。
ただ、それも、言ったら、その事件やった直後でしょ、
そうそう。
直後で、私服でトランプ側のセーター着てる時点でね、会計するせえへんの話じゃないでしょ。
ないですよ。
それはね。
ね、うん。うん。そう思ったんですけど、まあそういう釈明は言ってました。
釈明はあって、はい、松尾さんとかね、あんまり出てこないし。はい、
あですね、
うん。
貢献した人でも出てこない人と出てくる人っていますよね。
そうなんですよね。
ええー。何、うん、なんですかね、あの、差っていうのは。
やっぱりだから今ね、ラグビーでイメージが良くなってる中で、
うん、
心ない人はね、そういうポーカーの話と繋げたりする人がいるじゃないですか。うん、ああ、みたいな。
ああ。
ワンペア、隣みたいな。
みたいなね、
僕らですけど。
僕らですね。僕らですよね。
ですけど、はい。そういう、それでは別個に、もうスーパースターでしたもんね。
そう。
松尾裕二さんは。
はいはいはい。
うん、
だから僕らからしたらもうラグビーといえば、グレート草津。
国際プロレスに行って、はい、
アシュラハラ、
アシュラハラですよ、
ええ、
近鉄でしたっけ、
はい、
アシュラハラは、うん、社会人はね、
社会人のね、
でそこから日本代表とかなってて、はい、国際プロレスに行ったっていう、
そう
ハラ進むですよね、本名は、
はいはい、
アシュラハラ、野坂昭之さんがアシュラハラって
名付けたんや、
命名したっていう、う
ん、でその後天竜とね、
龍拳法
をね、はい、全日本プロレスで
天竜革命でね、
はい、僕が今でも覚えてるのが、はい、アシュラハラはスタンハンセンが全日本プロレスに接した第一試合目の相手なんですよ。
はいはい、昭和57年の正月の、
はい、はい。あの時に、アシュラハラ、ラリアット食らうんだけど、はい、初めての全日本登場だから、はい、スタンハンセン、うん。気合入りすぎてて、ものすごいラリアットやったんですよ。だからあれがもうアシュラハラが、ガタイができてるから耐えられたんだけど。
ラグビーで鍛えてた体やったから。
はい。はいはいはい、でも、あの、口から血のりが出てましたよ。うん。あれはものすごかったですよ。
アシュラハラは、うん、で、受け身がね、うん、もう技受けまくって、
ね、
で、
う
ん、試合後は飲みまくって、はい、お金を使いまくって、後輩をいっぱい連れてっていう豪快な。
豪快なね。あの人もういないですよ。う
ん、今のプロレスラーはね、体に気使ってささみ食べてみたいな。
そうそうそう。
時代ですけれども。
ね、形を気にしてね、体の、うん。ということなんですけど、やっぱりね、昔の人はね、ガタイを作っといたら、もうあと腹出ようがどうしようがやったというような感じですよね。酒飲んで。
昔のプロレスラーの体がパンパンに張ってる、そのビルドアップされた体じゃない、
うん、
その昭和の新日本の山本虎鉄的な体もいいですよね。
いいですよ。あれ好きですね。
ねえ。
うん。
ちゃんこを意味なく、
うん、
もう何の科学的な根拠もなくちゃんこを食いまくるっていう。
そうそう。だから昔の新日本は、
はい、
もう、あの、新しく入った、
うん、
入門してきた人には、はい、とにかくご飯をとにかく食べさせるわけですよ。丼に5杯とか。
あの、5杯どころじゃないと思う。うん、ずっと一日中。
そう、食べて、体でかせ、うん、でかせ、つって。うん、
あの小林国明が昔列車で移動するときにその食堂車のそのメニュー全部食えって山本虎鉄に言われて全部食べたとかって
。うわすごいね。もう拷問だよね。ある意味ね。うん。
告知になりますけれども、10月19日、ハマグリスナー飲み会通称シュミッシュランをクーロンズディムサムクラブで行いますので、10月19日の夕方5時からですね、費用は5000円になります。変アットマーク kbs.kyo と、変アットマーク kbs.kyo とに、ハマグリスナー飲み会、スミッシュラン希望ということで、10月、
の
7日までに、
はい、
はい、ご応募いただければ幸いです。お名前と電話番号明記の上お願いいたします。で、竹内先生、そういえば、誠さんと、
はい、
今度、ライブをされるんですよね。
11月の30日でしたは、土曜だと思うんですけども、はい、あの、渋谷のユーロスペースというところで。
合ってますか ?11 月30日は土曜日です。あ、11月30日、日曜日ですよ、は
い。日曜日ですか。
はい。
はい。11月の最終だったと思うんですけど。
その辺ですよね。はい、竹内先生のツイッターとかチェックしてください。
はい。やります、まこちゃんと。
いやー、楽しみですね。
はい。
そういう形で。
ですよ。
今度は、またね、うん、春ぐらいに。はい、
でき
ます
か、
ね、このラジオで。
はい。ありがたいな。
やっていただきたいですね。
はい。ぜひぜひ、お願いいたします。
竹内先生が、
はい、
ね、まだいけるっていう時にこの、キュッと、
そう。
首を締めて、
キュッキュッキュッというね、花粉のね、パパッと落とすね、あの感じをね、皆さん、味わってください。
はい、そこまで言ったらダメなんでしょう。これは、なんかその、長州力の言う余韻のない。
ないね。
そうですね。
新次郎的なね、受け答えでした。
カフを落とすっていうね。だからこれがその辺を注目して、小泉進次郎さんも見ていったら。
そうですね。なんか良さが出てくるのかもしれませんね。
その辺が面白くなってきて、はい、なんか最近ちょっと大喜利的になってきてるみたいですよ。うんうん、
はい、
もしも小泉進次郎なら一言
言うみたいなね。はい。
なるほど、そういうことか。
いう、はい。わかりました。
もう、
はい。
11月30日土曜日らしいですよ。
ですね、
はい、11月30日の土曜日
です。はいです。
東京ですよね。
そうです。
はい。また竹内先生にはお越しいただいてね。
はい。はい。ぜひともよろしくお願いいたします。
ね、もうラグビー日本代表、頑張れ
頑張れ
では、来週もお会いしましょう。せーの。
ハマグリ、ハマグリ。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、9月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。